フェイス2エースの薄い峠音楽堂本舗。FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗。ご案内いたしますのは私エースと
クラゲです。
どうぞ最後まで
ごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海からそれだ
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
まずはリスナーの皆さんにちょっとお詫びを申し上げようと思いますけども、はい、ちょっと1週間分、
はい、
休んでしまいました。
大変申し訳ございません。
本当に大変申し訳ございませんでした。ちょっとねレコーディングはものすごい忙しくて、
はい、
で収録を予定していたの山チャンネル、
そうなんですよ、
うん、がね台風15号でね
飛んじゃったんですね。
飛んじゃったもんでね、はい、本当にご迷惑をおかけいたしました。ご心配をおかけしました。本当にすみませんでした。
すみません。
ということで今日は、
はい、
ここは どこですか。
毎年恒例となっております、神奈川県は江ノ島にあります虎丸座でございます。
はい、昨日と今日と、
はい、またやってまいりました。
はい、ですねこの虎丸座というライブハウスはもう本当に江ノ島のが目の前に見える、
はい、何回も、ね、説明していると思いますが、お天気カメラの、
はい、
情報カメラがあるビルの、
7階
にあるライブハウスで、まさにあの景色ですよね。
もう素晴らしいロケーションなんですけども、ここで毎年ずっとね3年ぐらい続けて夏に
そうですね
2days をやってたんですけども、はいはい、夏じゃなくてもよくね
そうですよね。
そういうなんか、はい、観点に立ちまして今年はね秋に
そうなんですよ、
やってみたんですけどもいいですね。
いいですね、秋って言ってもまだ9月の終わりということで、まだちょっと暑いんですけど、でももうあれですよ、夏とはまた雰囲気が変わりまして、浜辺もねこう子連れの方やカップやらがこう佇む的な、真夏のこう、うわーって感じではないっていうね、
海の家がもうないですから ね砂浜が全部きれいに見えてですね、
はい、非常にいいですね、雰囲気ありますよね、
うん、
そもそもなぜ夏にやってたんでしょうかね我々はね。
何なんでしょうね、なんか気の迷いだった
んでしょうね何かちょっと気迷ったんでしょうね、
まあ夏は夏でね、またほらお客さんもみんな浴衣で、
あそれがありますね。それがありますよね。
なんか夏祭りみたいな感じもあったんですけど、で確かにここ室内ですからこの中は涼しいですしね、夏も。
そうなんですね。
はい、ただ日差しが
強力だと。
強力だということで、やっぱりこう風景とか楽しむには秋とか春とかでも
いいですよね。
今
日もまあまだちょっと暑いんですけど、やっぱり夏に比べてなんていうんですか、こう遠くまでよく見えるっていうか、
うんうんうんうん、
いわゆる潮の湿気が少ないっていうか。
はい、
ちょうどこの相模湾のこう湾になっていて、伊豆半島まで見えるっていうね、
はい、
この景色は今年初めてですよね。
そうですね、大島とかも
大島も見えますしね。
そうそうそうそう、なかなかいいですよ。これもうちょっと秋深くなった 景色も見てみたいです。
ですよね。そうすると あれじゃないですか、雪かぶった富士山なんかが見えるわけですよね。
はい、富士山今日初冠雪ですって。
あ、そうですか。おいい季節がどんどん深まってきますね。
今日は9月の24日ですけどね、は
い、大体そんなもんですね、
はい、ということでね、また来年ちょっとね、もうちょっと秋深い時期とか
も考えてみたりしましょう。そう
ですね、いいですね、はい、今年は春に僕一人でここでアコースティックやったりしたんですけどね。
どうでした？
その時はねちょっと天気があまり良くなかったんですよ。
そっかそっかそっか。
なんでまた来年いろいろリベンジしたいなと思って、
ね、考えてますね。
ということで昨日のライブはいかがでしたか？
ね、やっぱね、レコーディング中で僕はあれなんですよ、7月の、赤レンガ以来の僕ライブだったんで、
はい、2ヶ月半以上。
いやもうね、まず最初に死にましたね。ペースが分かりませんみたいな。
あとやっぱりレコーディングでね、かなり疲れも疲労も溜まってる
でしょうし、まあ、そういうのはありましたしね、うん、でもね、やっぱり出た瞬間にこうね、控室の、ドアを開けてこうね、お客さんの顔を見た瞬間になんかあーっていうね、なんかもう何とも言えない気分になりましたね、うん、
スイッチが入るでしょ。
スイッチも入ったし、なんかこうなんかね、涙出そうになっちゃいました、うん、あ、なんかここなんだなみたいな。
ここですよ、
ここ忘れてたな俺っていうね、非常になんかそういうなんか昨日は感慨深いものありましたね、
う
ん、
毎回でもレコーディングの時期っていうのはそういうもんだしね。
そうですね、
やっぱりライブからちょっと遠ざかって集中しなきゃいけないですから、
レコーディングとかそういう制作作業でない時って大体 ほぼ毎週なんかこう、うん、ライブやってるわけじゃないですか、
はい、
でそれがまあ日常みたいになって、当たり前って言っちゃなんですけど、うん、まだ そういう感じ で、
ええ、
でそれがこうね、ポンとこう2ヶ月ぐらい全くその全然ベクトルの違うところにいて、うん、でここに来るとなんか本当になんか帰ってきたなって感じがしますよね、うんうん、
いや本当に素晴らしい、やっぱりライブあっての我々ミュージシャンでございますね、
は
い、
そうですね。
でもいいアルバムをね、はい、作りますんで皆さん待っててください。さて、今日の1通目、これね、俺読んでないと思うんだけど、まあ、読んでたとしても非常に面白いんでいい、京都府のユミさんからいただきました、はい、A さん、クラネさん、番頭さん、おばんでございます
も、
先日、夫の携帯と USB メモリーを選択してしまった話を読んでいただきましたが、
はいはいはい、
覚えてます？
はい、覚えてます。
ライトのスイッチが入って
光ってます。あ、
でこの後そのね、後日談のお便りこの前読んだんですけども、 その前に来てたお便りがありましてね、
はい、
先日そのお話を読んでいただきましたが、オンエアを聞きながら洗ってはいけないものの話を思い出しました、
はい、
若かりし頃参加した異業種間交流会、いわゆる合コンに同席したいかにも遊び人風の男性の仲間から聞いた話です、
うん、
彼は女性にだらしない男だったようで、数回の浮気を繰り返し同棲していた彼女の堪忍袋の尾が切れて、出て行った後のこと、めんどくせえと思いながら自分で洗濯機を回していたら何やら変な音が、
お、
洗濯機を見ると蓋からわかめが溢れ出していたそうです
増えたわけですね、
ぶち切れた彼女が増えるわかめちゃんを大量に洗濯機に仕込んだ結果溢れるわかめと磯臭さで大惨事だったとか、なんという最後っぺでしょうか。
仕込みなんだ、すげえ、
私もひどい男にひどい目に遭わされたら乾燥わかめ攻撃を仕掛けてやろうと思っていましたが、残念ながら実行する機会がありませんでした。この先もそのような機会がないことを願うばかりですというね。
そうですか、これはすごいですね、よくヤンキー系の都市伝説で、
うん、
こうね、締めと称してこう増えるわかめを大量に食わせると胃が破裂して死ぬみたいなそういう都市伝説ってありましたけどね、それに近いものがありますね。
北斗の拳みたいな
そうそうそうそうそう、
なるほどね。それでね、この前読んだお便りで、ほら洗濯機洗って携帯洗っちゃったでしょ、旦那さんが、
はいはい、
でその後新しい携帯を持ってどっか海の方旅行したら
はい、はい、
ドボンしちゃったわずか1週間ぐらいでそういうね、ぜひ君さん機会があったらお試しくださいはい、じゃあいつもお願いします、
はい、A さん、クラゲさん、バントさん、こんにちは、
はい、
突然ですがお二人は青いケシの花をご存知でしょうか。ケシの花ね、
うん、
ヒマラヤの標高4000メートル以上の高山帯に見られる花で、自生するヒマラヤでも雨季にしか見られず幻の花と言われているとか、
ほ、
そんな幻の花が見られる場所が長野県の南部にあるということで先日出かけてまいりました、
うん、
場所は、南アルプスの、ふもとに位置する大鹿村というところ、はい、中央道を、降りてから、村へと続く道のりは曲がりくねったいくつものカーブとトンネルを抜けていくのですが、
はい、
目的の青い景色がある農園はさらに山の上、舗装はされているものの、対向車が、来たらすれ違えないような細い道をひたすら上がること40分、
いいですね、
本当にこの道でいいのと途中で不安になりながらも時々現れる看板を頼りにどうにかたどり着くことができました、
はい、
まだ午前中という早い時間帯だったのですが、駐車場にはすでに何台もの車があってびっくり、実はこの青い景色がまとまってかつて見られるのは全国でも数カ所しかなく、この農園には全国から愛好家が訪れるそうです、
うん、
そしてお目当ての青い景色はというと一番の花の盛りは過ぎてしまったようですが、いくつもの青い景色の花が風に揺れていました、
うん、
ヒマラヤンブルーと呼ばれる青い色は目にも涼しげでほんの少し暑さを忘れるひとときでした、
うん、
そして帰り道、来る時には1台しか会わなかった対向車ですが帰りは10台近くの車と遭遇、それも1台が三重ナンバーだったのを除きあとは全て岐阜ナンバーと豊橋ナンバー何かあちら方面の、テレビなどで紹介されたのでしょうか。
ああ、なるほどね、
さらに、せっかく中央道を走るのだからと、帰りは、駒ヶ岳、小黒川諏訪湖と、うん、各地サテライトへも寄り道寄り取ったらしいですよ、諏訪湖サービスエリアではシマッチが食べて後悔したというあのローメンマンを探したのですが、残念ながらこの冬は見当たりませんでした。まああっても買いませんけどね、ちなみにこのローメンは、今年の全国ご当地グルメの祭典 B1 グランプリに出場するらしいのですが果たしてどんな結果になることやらということね、それではまだまだ暑い日が続くことと思いますがどうぞお体に気をつけて、秋には新しい音と新しい景色に出会えるのを楽しみにしています
と、はい、
これめぐみさんからですね、
はい、
ありがとうございました。で画像来てますがこれですよ、青い景色ね、結構これね、大柄な花なんですよね、
うん、
これ結構ね本当幻の花というので、うん、これを日本で栽培しちゃうっていうのがすごいですね、うん、
一応でも消しなわけでしょ。
消しです。
いろいろこうい
ろいろこう問題ありそうなんですけど ね大丈夫なんでしょうか ね
その辺はちゃんとあれでしょうね、あの許可を取って
みたいな
んでしょうね。
一応これガイドブックとかにも載ってる、
うん、
本当山の上にあるなんか牧場が一緒にやってる農園かなんかで栽培して
る
んですね。
あ、知ってるんだ、
僕、まあ、行ったことはないんですけど、うん、これいつか行きたいなと思ってるんですよね。中央道をずっと走って飯田を越える と,、なんて読みます、三河の方に抜けるこう脇道っていうか中央道
が、あの縁、なんとかかんとか
ちょっと読めない、
うん、
三神堂のコーナー、
そう、うん、
あそこの先なんですよ。あれを行って南アルプスの手前に見える山の上にあるんですよ。
なるほど
ねなかなかね山深いところでよくまた例によってめぐみさんよく行きましたね。
こんな人いろんなとこ行くよね。権現湖も行ってんだもん
ね。権現湖行ってますからね。チャレンジャーですね。
チャレンジャーですね。
お気をつけくださいね。
は
い、はい、
ということで今日の1曲目聴いていただきましょう。 Two of Us。
童話の歌奏でる波の音に目覚めて夜明け間近の渚裸足で身際をたどった手をつないで行くたびも打ち寄せ泡と消えるさざ波そうだ水の音だねと君は小さな貝殻放り投げた My dear そして二人は海風になろう遠く霞んだ岬の向こうへ悲しい朝を待てばいつの
薄い峠音楽の本舗ですけども、なんかもうトンビがすごいですね。
そうですね、毎年ねこれ窓のすぐ数メートル先を飛ぶんですよね、
カモメとトンビ がもうトンビはね、あの砂浜のあれですよ、なんか狙ってるんですよ。
あ、
家族連れの、
ね、
ハンバーガーとかね。
なるほどなるほど。いやしかしまあね、まあ、今日はあの3連休の中日なんですけども、
うん、
シーズンオフとかないんですかね。やっぱ
ないですね。あの江ノ島に向かう道はもう渋滞ですね。
もう人がいっぱいいてね、
うん、これ要は一本道で向こうなんかこうぐるっと周回する道路とかあるわけじゃないじゃない。
あ、そうですね。
駐車場で置いて観光して、でその駐車スペースが空いたら次の車が入るみたいな。
なるほどなるほど。だからこう渋滞するんですね。
渋滞するんですよね、
一本道のねこの橋をね、
しょうがないですね。でも本当にあの素晴らしい景色を見ながら今日もライブ、
はい、
なんかあのいい感じでできそうですね。
そうですね、
頑張りましょう、
はい、
さあお便り参ります。ちょっとこれ前に8月にいただいたお便りなんですけども、 A さん、久米さん、番頭さん、こんにちは。
こんにちは。
札幌も夏らしい暑さになってやっと3週間、
はい、
海水浴のシーズンです。私は小樽育ちなので、
お
海水浴は小樽の端っこの夜市に、隣接した、蘭島っていうのかな、
お
まで行きます。海も砂も綺麗で小魚が泳いでたり、足で砂をほじるとハマグリが取れたり。
ああいいですね。
我が家から車で10分ぐらいのところにはあの空き地が、例のですよ。
やっぱり来ましたか。
駐車場の、あの空き地が駐車場の、小樽ドリームビーチがあります。海水浴シーズンにはあの空き地駐車場も車でいっぱいになります。今日も朝からかなり気温高くて仕事なんてしないで海に行きたいということで、札幌市のカズさんからいただきましたけども、この写真見てください。
本当だ、
ね、
こんなになるんだ。
俺たちが行ったあの空き地がこんな車がいっぱいですよ。写真いただきましたけども、
すいません、空き地にも程があるとか、
ね、
失礼なこと言って
もう車でびっしりですね。
すごいですね。そっか、やっぱねドリームビーチだけあって人気なんですね、うん、
人気です。やっぱりドリームです
から、ドリームですからね。
夢が見れるんですからここへ行けば
でもね、あれ気分良かったですよね、うん、でもね
すごく綺麗だった、
はい、5月ぐらいでしたっけ、海の向こうにねあの雪かぶって山が見えて、いいとこでしたよ、
はい、そこで曲もできましたしね。
あ、そうですよね、さすがドリーム、曲のタイトルはドリームビーチですか
いや素晴らしい素晴らしい、
はい、
じゃあ次お便りお願いします。
はい、S さん、クラゲさん、こんにちは。大阪府の風花です。
はい、あ、風花さん、
風花さんです。前回の放送を聞いてて思い出したものがあります、前ランチパックの話が出てて、
はい、
先日こんなものを発見しました。ランチパック南国白熊風クリーム、ツイッターで見つけました、どんなんだろうと思いぼーっと見てしまいました。今度見つけたら食べてみようかなと思ったりもしています、うん、Sさん、クラゲさんはありと思いますでしょうかということで画像が来ております、
うん、お
いわゆるあのねこれ高知かどっかのあれですね、白熊。
あ、そうなんだ。
違うか、鹿児島どっちか、
まあ、南の方なんだ、
はい、南の方のなんかそういうねあの名物の白熊っていう、あのいわゆる練乳系の、はい、あのしぐれ系のアイスにこうフルーツがこうね入ってるみたいな。
パインとか書いてありますよ。
そう、パインとかね、そう
小豆も
入ってる、小豆も入ってるみたいなね。それがランチパックになってるじゃないですか。
なるほどね。ランチパックもちょっとすごいですね。
かなりチャレンジしてますね。
チャレンジしてますね、
はい、
これ大変な商品もあるみたいです
結構ねコンビニの店頭に置いてあって、確かに この間まであれ見たけど最近見ないよなっていうのは、
うん、
ありますよね。
あるよね。
じゃあ絶対あの全く売れずに消えるのあるんでしょうね。
あるんでしょうね。
そうね。
もうちょっとリサーチしてからの方がいいんじゃないかなと思うような商品
もあります。ランチパックって某あのパンで有名な
会社
ですよね。
Y 社の。
Y 社のですよね。
もう超有名、コマーシャルもやって
ですよね、うん。これ結構あれじゃないですか。あのいわゆるこう実験場、
うん、
まずランチパックで試してみて。
なるほど。
それで、リサーチ取って、ね、
いろいろ商品開発。
商品開発の。
なるほどね。
白熊風ですか。どうこういうのあるとやばいですね。熊谷に雪熊ってなるんですけど。熊谷やりそうで怖いですね。やめましょう、ね。
ローメンとか出ないといいですね。
ランチパックローメン。
ローメン。うわさて、もう一通ぐらいいっちゃうかな。あ、来ました。岐阜県の姫さんからいただきました。ごめんください。エースさん、倉見さん、こんばんは。
お久しぶりです。
去る日曜日、近所のスーパーに献血者が来ていたので、献血してきました。
お
実は私、献血好きなんですよ。
あ、いますよね。
誤解のないように言っときますけど、血を抜かれることが好きじゃないんですね。好きなんじゃないんですよ。ご存知の通り、AB 型の私が唯一、AB 型だということをバカにされず、下げすまられず、高貴な目で見られず、ああ、道理でと言われない場所、それが献血会場。
なるほど。
AB 型であることを誇りを持てる場所、それが献血会場。
なるほど。
AB 型ですか、ありがとうございますとお礼まで言われて大歓迎されるなんて人生の中で献血する時だけですから。そんな献血会場でのこと、私はすでに血を抜かれる状態でベッドに寝ていました。私の斜め向かい側のベッドに40代後半から50代前半といった感じの女性が来ました。看護師さんの400ミリ大丈夫ですかという問いかけに、その女性は400取っても知らないよねと真顔で真剣に聞いていました。看護師さんも慣れたものなのか、問診票に書かれている身長を見て、何々さんの身長だと6リットル取らなきゃ死にませんよと答えてました。6リットル取るのはきついでしょう。確かに400お願いできますかと言われるのに、やたら大丈夫ですか大丈夫ですかと念を押されるので、本当に大丈夫かなと不安になるその女性の気持ちもわからないわけではありません。でも献血によって大変な状態に陥る人もいるでしょうが、献血する人が、みんなが死を覚悟してもしかしたら死ぬかもしれないような危険を犯さなくちゃいけないような献血なんて、そんなの嫌だ。私400取りましたよ。なんたって超貴重な AB 型ですから。
なるほどね。
クラゲさんにもし万が一のことが起こったときは喜んで輸血させていただきます。
ありがとうございます。
ただし輸血後にやたらエースさんにいじめられるようになるかもしれません。
いや、ありがたいですけどね、うん、その血出たら急に味噌が食べたくなるそんなことはないでしょうかね。
あるかもしれませんね。ちょっと気をつけたので、はい、くれぐれもそういう事故を起こさない、ということで、
はい、
今日の2曲目聴いていただきましょう。フェイストゥエースでスクーデリアヴィンテージ。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク、信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市野々井国道18号沿い、
信州健康村。
今年もお別れの時間がそろそろやってまいりました。ね、久しぶりのライブということで、なんか2ヶ月半空いちゃうのって久しぶりですよ ね、なかなかちょっと感が取り戻せなかったりする部分がありつつ、なんかもう嬉しくて
嬉しくて
しょうがなくて、こうアドレナリンがね、いつも以上にっていう、非常に面白いライブでしたね、今日はね。今日も引き続きなんか相当楽しいライブがやりそうな気がしますんで、頑張りましょう、
頑張りましょう。
ということで皆さんからのお便りをお待ちしております。リクエストの方もね、どんどんお願いしていただければと思いますし、またいろんな、変な食べ物とか、珍しい花とか何でもお待ちしておりますので、
よろしく
お願いします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M、 オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く